こんにちは。エアスファクトリーポッドラディオの TP 後藤足立です。2023年7月7日七夕、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、このポッドキャストのタイトル、エアスファクトリーポッドラディオセパレートボリューム、エアファクの別冊という意味で、当初はアンカー、今は Spotify for Podcasters を学習するために始めたんですけれども、昨年本家をすべてこちらに移してしまって、で今はもうこちらをエアファクと改めております。エアファクっていうのはこの番組のハッシュタグのタイトルです。なので2005年7月7日から続いているものとして、今日で18周年となりました。途中配信頻度が年2回になった年もありましたが、どうにかここまでたどり着きました。皆さんありがとうございます。で、明日から19年目、改めまして皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします。さて、そんなわけで18周年、今回はスペシャルなゲストをお招きしています。フリーアナウンサー、ナレーター、式典司会、イベント MC など、声のお仕事と話し方、聞き方教室の講師、そして香田沙織ガーリーレディオポッドキャストパーソナリティの香田沙織さんです。
皆さんこんにちは。エアファクをお聞きのリスナーの皆さん、初めましての方もいらっしゃると思いますね。私、香田沙織と申します。そして目の前にいらっしゃいますエアファクのメインパーソナリティ、足立剛さん、18周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
さあ、
はい、
どうですか、18年迎えられて。
途中、さっきも言いましたけど、配信頻度が思いっきり落ちて年に2回しか配信しないっていう年もあったんですが
年に2回でよく続いたね。本当に
やめる気だけはなくて、
やめようかしらってなるじゃない年に2回だったら ね、
はい、でもその年に2回だけは絶対やめないぞっていうのがあって、うん、それはこの配信記念日の7月7日の何かを配信する時にはちょっとスペシャルなこともやったりもしましたし、生配信っていうのもやったこともあるし、イベントやったこともあるんですけど、うん、まあ、それを必ず毎年やるのと、あと年末年始の行く年来る年ポッドキャストっていうのをずっとやってるんですけど、はい、その2つだけは絶対にやめないぞっていうのがあって、でまあまあ一生懸命ずっと毎日のように配信していた時もありましたし、でこのアンカーの方に移して、今は Spotify for Podcasters っていう名前になりましたけど、こちらに移ってからは、原点回帰で、普通にこう、なんていうんですか、朝仕事を始める前に取っ手出しでその時思ってることとか感じてることを話したりとかっていう、まあ本来のなんていうんですかね、ポッドキャスト、まあ、ボイスブログ的な、
そうですね、
形のものを今はまあ割と楽しくやっているって感じ、
ね、結構身近な話題が多いですよね、
うんうん、一番最近では
中日ドラゴンズの話してましたね、聞きました、
はい、はい、まあ、ウエスタンリーグでね、ダントツ最下位で、それがトップチームに反映させようったって無理だろうみたいなね話をしてましたけど、まあそんなことも言ったりとか、本音でいろいろなことを話したりしてるんですが、実はこのエアファク、香田さんはですね、今日が3回目なんですよ。最初は香田さんが、一緒にガーリーレディオ TV をやり始めて、はい、でそれが、香田さんが参院に、お仕事で行く時に一回中断するっていう時にですね、じゃあちょっと一回僕のポッドキャストを出てよっていうことで出てもらったのが最初一回あって、その時はその、ガーリーレディオ TV とか、あと八乙女 TV っていう、はい、その当時やってた、
やってましたね、
八百屋さんの店先から配信するっていうちょっと面白い生配信の番組、うん、香田さんも出演してくれていて、
はい、
その番組の最終、香田さん出演最終回のなんていうか裏話じゃないですけど、じゃあこういう、あの時料理を作るっていうなんか料理対決をしていて、
ありましたね、懐かしい、
番組の中で生放送の中でなんか鍋を
作りましたね、
うん、冬にね、
うん、
冬っていうか、うん、そうだね、まだ寒い時にその鍋をどういう作戦でいくのかみたいなことをなんか喋ってる回があるんですよ。でそれとあともう一つは、今度、香田さんが参院からこちらに 戻ってこられて、で、ガリレディオ TV を復活させて、それと同時にこの、ガリレディが始まったんですよ、
うん、
ガリレディオポッドキャストが。でそれが、2013年なんですけれども、その時にガーリレディオ TV の方にスペシャルゲストで八神純子さんをお招きする会があって、あ、
はい、出ていただきましたね、八神さん、
はい、その八神さんを次週にお迎えするという、要するに1週前ですね、1週前 の、 その収録が終わった後に、いつも収録終わると当時は、ね、よくお酒を飲んだり、打ち上げをしてたんですけど、その飲みの場の結構最後の方でお互い結構いいほろ酔いの時に、僕がその当時アップルストアでやっていたポッドキャストのワークショップイベントの時に皆さんに紹介していたメールに音声ファイルを添付して送るとポッドキャスト配信ができるっていうアメリカのサービスがあって、それを紹介してたことがあるんですね。でそれのサービスを使って、実はエアファクのそれこそ別冊みたいなちょっと小さなポッドキャストのチャンネルを持ってたんです。でそこで、高田さんに何か次週のその八神さんの予告をしてくださいみたいな、
はい、あったっけ、もう忘れちゃった、
僕も忘れてたんですけど、この前ちょっとファイルを整理してたらそれが出てきて、
あ、そうだったんですね。
もう今ね表には出てないんですよ、その当時やってたサービスが終わっちゃったんで、
はい、
ただファイルはあるんですよ、音声ファイルが。めちゃくちゃ面白いですけど今度聞かせますけど。
わかりました。
なのでそれも含めると今日が3回目の
なるほど、ね、
ゲスト出演というふうになります。
はい、
はい、
お世話になっております。
いえいえ、はい、まあ、そんなわけで高田さんとは長いお付き合いなんですけども、はい、そんな長いお付き合いでもあるにもかかわらず、今までね音楽ライブに一緒に行ったことが実はなかったんですよね。
そうですね、各々好きなアーティストも違いましたし、行くライブが全然ね、違ったりとかして、行ってはなかったですね。
そうなんですよ。で去年実はその1年前に、7月に、東京でサカナクションと、
はい、
アンダーワールド、
ね、そうなんですよ、アンダワー、
スペシャルなそのコラボコンサート、ダブルヘッドライナーツアーでっていうのがねあって、
それワールドツアーね、アンダーワールドの、
はい、そうです、それのその東京の有明のね、
はい、
ライブで、それを行こうと。でその時にガリレディでなんかそのライブのねレポができたらいいねなんて言ってたんですけど、ちょっと残念なことに、中止になってしまったので、それが1年前ですよね。
早いですね、
はい、ちょうどだからこの時ですよ、確かね7月6日だったんですよライブがね、そうそうそう。でそこからまあ本当に1年経って、で今回佐野元春さん、僕の大好きな、が、久しぶりにツアーをやるということで、で小田さんに佐野君のライブ一回行ってみないっていうことでちょっと誘わせてもらって、で、愛知県芸術文化ホールの、大ホールの方で、ライブがあって、でなんとかこれスケジュール取れたもんですから、一緒に、行ってきたわけなんですけれども、小田さん初めてですよね、佐野さんの。
はい、佐野元春さんは本当にテレビではね、お見かけすることもありましたし、ラジオで楽曲をご紹介するということはありましたけど、実際にライブ会場に行って生の佐野さんの、ね、お姿とその歌声を見聞きするっていうのは初めてでしたので、
はい、いかがでしたか。
いやもうね、存在がね、いや本当にこれお世辞でも何でもなくて、存在が尊い、本当に、写真のまんまと言えばいいのか、なんていうのかな、動いてる佐野元春さんもこうテレビで見る佐野元春さんも同じ、てかむしろ生でステージに立たれている方が輝きがすごかったですし、私が一番こうグッときたのはやっぱり凛としてる佇まい、もうとってもこう年齢は数字っていうのを体現されてるような、もう姿勢はいいですし、お顔も綺麗だし、もう コロナにかかられてて、でちょっとねお休みをされて、でツアー再開っていう時だったんですけど、
はい、
もう全然それも感じさせないような、うん、本当にただひたすら凛としたかっこよさがありました、そこには、うんうん、とっても感動しました。もうとっても行ってよかったなと思いました。生で見られて、はい、こんなに良かったなと思ったのは久しぶりかもしれないです。
いやもうね、ライブやってる最中は、うん、僕はもう夢中だったのでステージに、
いやいやもう本当にね隣でね愛知県芸術劇場の、はい、その上の方だったんですよ、はい、足立さんがそのね、はい、ギリギリチケットが、ね、はい、行けるか行けないか分からないから、はい、ギリでチケット取れるかやってみるっておっしゃってて、で取れた席だったんですけど、まあ、それが本当にベスポジで、ただ
全員が見えるんですよね。
そうただですよ、はい、隣のご婦人の方たちと、はい、まあ、こっち私の方にはご夫婦がいらっしゃって、はいはい、ちょっとこう手すりみたいなバーみたいなやつがあるんですけど、
ね、はいはい、
それをねリズム隊として、
はい、
こうなんかどうみたいな、みんなこう手拍子でバーってやってるのに、自分だけパンパンパン一人パーカッションを始めていて、私の隣のそのご夫婦の、まあ、旦那さんの方がずっとこうチラチラチラチラ、なんかなんて言うんですか、
はい、
IMAXみたいなそれを叩くたんびにドーンドーンってくるっていうね、ちょっとこう迷惑なお客さんだったなと思いましたけど、はい、でも久々に佐野元春さんをね、まあ、ザ・コヨーテバンドを、
はい、
足立さんが見れて、聴きたい曲が何曲か本当に、まあ、全て聴きたい曲だったとおっしゃってましたけど、その中でも自分が結構思い入れのある曲のところで私は見逃さなかったんですけど、泣いてらっしゃいましたからね普通にね泣いてないぞ的な感じで泣いてましたからね結構泣いてましたよ、結構バレてました。
まあまあまあ、まあね、
はい、はい、いろいろ思うところがね、はい、あるんだろうなって思いながら見てましたけど、
はい、
まあ魂が打ち上げられてましたけどね、はい、
もうぶち上げろ魂って言われてましたからね。
いやもう隣でぶち上がって、はい、魂もぶち上がってましたけど、
はい
はい、
そう約2時間ぶっ通しなんですよね。
いやだから最初に休憩が多分挟まれるんじゃないかっていう話を足立さんに聞いてたんですけど、はい、もう全くひたすら演奏、
はい、
ひたすら歌われてました、
は
い、
ええ、
お水を飲まれない。
そうなんですよ、あの君ねステージドリンク一切取らないんですよね。
いやいやいや、あんだけ歌ってね、
一滴も、しかも、うん、袖に引っ込むこともなく、
うん、
ずっと出ずっぱりでね。
そう、最後のアンコールまではね、
うんうん、あれはね本当に
驚異的な体力と驚異的な集中力、
うん、
その見せるっていうことに全て集中されてステージに、うん、立たれてるんだっていうことを思いましたね、うん、
でそうかと思うと喋、うん、り始めるとねすごくそのオーディエンスをこう、うん、楽しませる
そうそう、
別にそのいわゆる面白トーク
をするわけじゃない、いい感じっていうのがみんないい感じって、
みんないい感じ、
そうあれがなんかお茶目でいいですよねそこにまたキュンとしてしまってもうわしづかみにされましたけど、心を
なんか佐野くんの喋り方っていうかステージで話してるのを聞いた後にコンサートが終わって、うん、客席からずっとね階段降りてずっと下降りていく時とかに郷田さんがなんかヘアファックの足立さんの話し方がめちゃくちゃ影響を受けてるの分かりました
と
か
って、そうそうそう佐野元春さんになりたい人だなと思ってなりたい人が喋ってる喋り方だったんだこれかって思いました、ね、すごく佐野元春さんに影響をね喋、うん、り方もいろんなこう考え方とかも影響を受けていらっしゃるんだなっていうのが身をもって分かるようなそんなライブでしたね
もう僕はそれ言われて嬉しかったです。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
まあそんなわけですごく喜んでもらえたのがすごくよくて、はい、誘ってよかったなと思って、でちょっとまあネタバレはあんまり言わないつもりではあるんですが、一つだけちょっと許してもらうと、甲田さんがコンサート始まる直前まで私知ってる曲 2曲か3曲ぐらいしかないんだけど大丈夫かなってずっと言っててでそれが1曲は約束の橋だったんですよね。
そうなんです。
で、それ好きだからみたいなこと言ってて、
うん、そう
で多分やってくれるんじゃないとかって言ってたらアンコールでね の1曲目でやってくれたんですよね、
はいはい、よかった、
はいね、楽しめたってことでよかったなと思います、
うん、はい、とっても良かったですね、
はい、
うん、
まあ、そんなわけでですね、コヨーテバンド、うん、佐野元春&ザコヨーテバンド、ね、こちらが今年18周年ということで、思えばその2005年から続いてきているバンドで、まあ、このエアファクも18周年ということで、まあ、思えばいろいろなことがありましたけれども、僕自身もいろんなことがありましたし、で、まあ、ポッドキャストで包み隠さずいろんなことは話してはいますが、まあ、といってもその全部を全部ね話しているわけではないんですが、ただこれからもできるだけその時に感じていることとか、まあ、自分も当然どんどん1年ずつ年齢を重ねていったりする中で自分の身に起きることもいろいろ変わってくると思いますし、健康状態も含めてね、そういうものがこうなんか自分のこうちょっと言葉遣いが適切じゃないかもしれないですけど、遺言としてこの世の中に残っていくみたいな、自分のアーカイブとしてっていうふうに思っているもんですから、これはまたちょっと続けていくんで、まあ、ガリレディとはね全然別なスタンスでやってますけれども、まあ、もしまたよかったら遊びに来てもらえたらなと、ガリレディの方に僕はいつもいますけど、
はい、出てますね演者ですからね
エアファクの方もなんかこういうね音楽のなんかネタの時とかねに、小田さんにもちょっと小田さんの音楽の好みとか感性とか、その、音楽に対するなんかスタンスとか向き合い方っていうのは僕とても尊敬しているところがあるので、それをまたね皆さんにもシェアできたらなというふうに思っております。
よろしくお願いいたします、
はい、そんな香田沙織ガリレディオポッドキャスト、
うん、
こちらは毎週火曜日朝8時に配信してるんですけども、
はい、
通称そしてハッシュタグはガリレディ、
ひらがなでガリレディです、うん、
これがですね、なんと2013年11月からということは今年の
11月に
10周年。
メモリアルイヤーだったんですね。
そうなんですよ、
私全然気づいてなかった。
僕もあんまり気にしてなくて。
僕は気にしときましょうよ。
いや、うん、エピソードナンバーとか、うん、アーカイブは全部実は今資料作ってるんですね。
あ、そうなんですね。
タイトルとかいろんなものをリストにしていて、うんうんうん、でその時に、
あれ10周年か、
先日ちょっとこうまとめて、あ、そうだ、今年10周年だと思って、
すごい、なんかやりましょうよ、うん、
11月なんですよ、
ね、うん、
なのでガリレディファンの皆さんもエアファクファンの皆さんも、今年の11月何かあるぞとい
や、何かやりましょう、うん、
ちょっと考えていきましょう、
うん、
この暑い夏を使って、
そうですスタッフさんと一緒に、はい、
企んでいきたいと思います、はい、そしてさらにですね、ガリレディは
そうです、今日7月7日から新番組が、
はい、スタート、なんていうタイトルでしょうか。
ガリレディナチュラルサイエンスラボ、自然の科学フューチャリング玲子先生です。
はい、ということでですね、今日別なチャンネルで、ガリレディとは別なチャンネルなんですけども、配信が始まります。自然科学をテーマにして、実はサイエンスカテゴリーっていうね、ポッドキャストで、18年前の僕にお前は将来サイエンスカテゴリーのポッドキャストをやるぞって
教えてあげなきゃ
もうびっくりすると思いますよそんなことになってるのかと、
うん、
しかも香田さんという人と出会って一緒に番組やってるぞと、うんびっくりすると思いますけど、
そうですね、
はい、こちらはですね、元科学館職員で防災士農学博士の玲子先生に、自然科学と自然現象である災害、その防災を、ガリレディの香田沙織さんが聞いて学ぶ、そして、リスナーの皆さんとも一緒にこうなんか学んでいくっていうね、サイエンスポッドキャストです、うん、でね、これ本当にちょっといろいろ面白いテーマが控えてますので、うん、ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います、
はい、
こちらのですね、自然の科学は台湾のポッドキャスト配信サービスで、アジア圏では多くのクリエイターとリスナーを抱えるファーストーリーを使って、 Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast など主要なポッドキャストやアジアで人気のポータルサイトで一斉に配信されます。 なので皆さんお好きなアプリとかサービスで聞いていただけると思いますので、自然の科学も、ガリレジとともに、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何の日でしょう、
うん、織姫と彦星が一年に一度出会う七夕です。
で笑っと
しどうしたみたいな、
ね、
どうしました。
七夕ですね。
願い事でしょどうせ、
はい、
言わせたい、
はい、ベタ な話ですけども。
はい、
はい、小田さん今年の七夕、
はい、
何か一つ願い事を書くとしたら何でしょう。
そうですね、笑顔で毎日過ごせますようにっていうのがまあ建前で、サマージャンボが当たりますようにっていうのが本音ですかね。
うん、
サマージャンボがさ、はい、当たったらさ、はい、やりたくないことやらなくて済むじゃない。
そうね、そこ大事ね。
大事でしょ、
はい、っていうかそれだよね。
それこれだけやってればいいじゃない、
う
ん
う
ん、
もう僕ら散々ね、
そうもう本当に
頑張ってきましたもんね。
そうなんですよ、
いろんなことね、
血吐いて生きてきたじゃないですか。
そうですね、
そうなんですよ。
爪の赤をね、ここに火を灯しながら
本当に、
はい、
それをねもうその寝そべって生活してきた人にね何の理解もね、
そうですね、
分かるわけないんですよね。
割とオフトークを今日、うん、本当は、エアワークはねガリレイと違って、はい、筋書きのないドラマをお送りしようと最初はちょっとそういうことも思ったんですが、うん、はっきり言って僕らはそういう引き出しいっぱい持ってるじゃないですか。
いやいや持ってないですよ。
そういうね、そういういわゆる表じゃないトークの引き出しはね、
裏トークのね、
裏トークの引き出しはいっぱいあって、うん、はい、それを収録しとけばもうどんだけ番組もね作れるだろうぐらいなぐらいストックがあるじゃないですか、うん、
はい、課金していただきたいぐらいの、
本当そうですよね。
ちょっと身を削るにはね、無料だとちょっとっていうような、うんうん、
まあ、世の中最近割とそういう身を削る系のポッドキャストとか割とセキララ系ポッドキャストたくさんありますけど、
はい、ありますね。
僕らあえてそれをやってないので、うん、まあ、そういう話もとちらっとちょっと脳裏をよぎったんですが、うん、
はい、
もうちょっとこれは先に取っとこうと、
うん、
これを今公開するにはもったない
と、
ね、思ったりもしておりまして、
はい、
まあ、今日は割ときちっと進めてまいりましたが、うん、
はい、
そんなわけでサマージャンボ、当たりますようにということを、僕もじゃあ僭越ながら一緒にお願いをさせていただきまして、
ありがとうございます、
はい、で、僕の、トトも当たりますよ毎週100円ずつ買ってるトトが、
いやでも意外とそういう方の方がね、はい、当たったりしてますからね、う
ん、それが当たって、だから高田さんのサマージャンボが当たって、
まず先に私が当たらせていただきます、
はい、
ありがとうございます、当たりました、はい、ありがとうございます。
そして、もしくは、まあ、最悪当たらないまでも、うん、僕のトトが当たって、はい、でそしたらまあこれ前上がりでも話しましたけど、はい、当たったら一応お互い報告し合おうということは約束しているので、
うん、そうなんです、番組ではなくて、
はいはい、番組では発表しません、
はい、ただはい、もしかしたらその後お互いがね、
はい、
ガリレディとかエアファクの時にちょっとなんか、いつもよりなんかルンルンしてない、はい、って思ったら、
はい、
当たったなと思っていただいて、
はいはい、まあそういうことでそうなったらまたいろいろね面白いこともできるかもしれませんので ね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあそんなわけでこれからもまあ、講師ともによろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、今日はちょっとスペシャルなプチスペシャルな感じでゲストを招きしましたけども、小田さんから何かメッセージあればお願いします。
はい、そうですね、もう18周年、同じことを18年間続けるっていうのは本当にたやすいことではないので、日々その周りの環境も変化していきますし、自身の考え方なども変わっていくと思うんですよね。そういう中でリスナーに寄り添った その包み隠さずという部分がエアファクは支持されてきていると思うので、まあ、18周年というのを機にですね、アンジェリーナという名前のバレリーナと足立剛が知り合うかもしれないという予告だけ予告だけして、はい、ね、足立ガールズの中にアンジェリーナっていうガールズの名前が刻まれる日も近いんじゃないかということだけお伝えして、ね、改めておめでとうございますと。あんまりね、私が真面目なことをここで言っても ね、
まあ、ね、
面白くないですからね。まあね、うん、
そうですよ。コーナーさんの、一番のそのまあ、なんていうか恐ろしいところはですね、
恐ろしい、またそれ印象操作ですよ、
いや、あの、ちゃんと聞いてください。
聞きます、聞きます。
小田さんの一番恐ろしいところはですね、僕の表と裏を大体知ってるっていう。
あ、そうですね、はい、
それがね、
足立剛さんはアンニュイな感じだと捉えられやすいんですけど、見た感じとか声とかで、はいはい、実はとってもあの怒らせると怖かったりとかあのシーンがちょっとずぶといので本当にちょっと激怒するとね、はい、鬼の形相になったりとかすることもありますのでそういうところもね、
あのね、僕昔ですよ、うん、それこそ出会ったばっかりの頃ですよ、はい、で、なんか高田さんと話をしてた、ま、新番組始めるとガリレディの、うん、あれガリレディ TV を始める時の打ち合わせかなんかをしてる時に、事務所だったかな、で話してて、で打ち合わせがある程度いい形で終わって、じゃあ第1回目いついつねっつって、じゃあちょっと軽く飯でも食って帰りますかって、で食事してる時に突然高田さんが、足立さんエロいんですよねって言われて、俺なんかしたっけとか、
そう確かに
何言ってもエロく聞こえちゃうんですよね。
確かに確かに、あの時は18年前とかは特にだけど、
18年前じゃない、12年前、
うん、12年前とかは、
もうでも今年13年目ですよ。
そうだから本当にあの足立剛が、はい、もっとギラギラしてましたね。
あ、まあまあ確かに、確かに、
いや本当になんかその今も色気はすごいんですけど、あの時はなんだろうな、本当にすごい20代の私からするとすごい色気を放つ、はい、そんなね方でしたけど、
何かにつけて、で番組の中でもずっと足立さんエロいんですよ、うん、ずっとなんか生放送で言ってて
何にもないですけどね、
何の接点もないのに、 その当時はね、
そうそうそう、う
ん、まあまあそんな人ですよ
本当に、まあ、そうい
ういい関係で、あのここまで来れたことをね、僕も あのありがたく思ってますし、
そうですね、私たちがこう恋愛関係じゃないから、うん、そういう関係が築けてるっていうのがあるんですよね、
まあ、それもあるかもしれない ね、
根本ね、
うん、お互いのね、お互いの
いろんなことをね、いろんな恋愛関係を知ってるからっていうのがありますよね、まあ、
だから相談ができるっていう
か、ね、そうなんですよね、
そういうことだから、あの、まあ、一つ言えば大体10分かるっていうふうに、うん、まあ、長い付き合いの中で、ね、
ね、
やってきてますからね、まあ、それがあのガリレディの中でうまくこうリスナーさんにね、うん、あの共感してもらえてるところでもあるのかなとも思いますし、あの、まあ、とにかく、我々も楽しんでやっていきますので、皆さんも一緒に楽しんでもらえたらと思います。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、今回は、高田沙織さんをお迎えしてお送りしました。これからも、アースファクトリーポッドレディオ、そしてガリレディオポッドキャスト、そしてさらに自然の科学、続いていきますので、皆さんポッドキャストとにかく楽しんでください。高田さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
アースファクトリーポッドレディオの TP こと足立でした。じゃあまた。